田辺良角の講談ポッドキャスト。
今回の講談ポッドキャストは新宿田辺良角の会から昨年10月、今年2月、そして4月、3回分の枕を編集してお届けします。それではどうぞ。
今日京王線で参りまして、途中でですね、桜上水で止まってしまいまして、下高井戸で人身事故ということで、でも下高井戸で人身事故で自分が今桜上水にいるという、これもうどうしようもないんですね。どこにどういうふうにも行けないという、もう少し早く分かってればですね、府中で分かってれば中央線使って行けるんですけれども、国分寺周りで行くことができる、いろいろ行き方あるんですけれども、桜上水で4時10分ぐらいですね、4時10分ぐらいでしたね、確か着いたのが。で、復旧の見込みは5時頃ですと言われたんですけども、5時まで待ってるのが一番いいのかですね、それともこれから動いた方がいいのか、ここは迷うところですよね。それで5時といってもですね、それで5時に必ずその動くとは限らないわけですから、また復旧の時刻が変わる場合にはまたお知らせしますなんて言って、15時何分頃、下高井戸で人身事故がありましてご迷惑をおかけしますなんてずっと延々言ってるんですけども、私としてはそういう時にこの怒るってことを絶対しないというですね、ことを一応自分のモットーにしているという、決して、駅員さんに怒るというようなことは絶対しないようにしているんですけれども、なぜかと言いますと、それは以前調布の駅で、同じようなことがありまして、人身事故でなかなか電車が来ない、各駅停車がこう来るんですけれども、その電車に乗って新宿に行くよりも、そのいくつか後に来る特急に乗るのが一番早いというふうに調布の駅員さんが言うもんですから、その通りです、待っていたんですけれども、何回も何回ももう各駅停車が行っちゃうんですね。なかなかその特急が来ないんですよね。これおかしいなと思って、ちょっと駅員さんそれおかしいんじゃないのなんて、言おうと思ったその前に僕よりも先に、言った人がいましてですね、お兄さんさ、さっきのあれの最初のに乗ったのが一番早かったんじゃないのなんつって、こっちは急いでんだよってもう怒ってるんですね。でも駅員さんが気の毒で気の毒で仕方がない、だけど一応、私はそういうふうに聞いておりますんで、もうその一点張りなんですね。もう気の毒でしょうがない、本当かよ、またしょうがねえな慶応はよと、また慶応の悪口になっていくという気の毒だなと思って、おりまして、でその人があまりにも悪く言うもんですからね、その後特急が来て、じゃあこれ特急に乗るけどさ、さっきの各駅停車に乗った方がよかったんじゃないのなんていうふうに捨てゼリフを吐いて乗っていったその男の人は乗っていきましたんで、ちょっとその少しそのね、ちょっと中和しないといけませんから、こっちの方でもうバカ丁寧にですね、いやお兄さん、あなたにちゃんと教えてもらってよかったです、何が良かったか分かりませんけれどもいや本当にありがとうと言ってですね、おっしゃって教えてもらってありがとうございましたと言って、丁重にお礼を言って僕は乗っていったんですね。そしたらその数日後に、とある場所でですね、国立演芸場の、受付におりましたところ、その方がこう現れてですね、僕は最初誰だか分かんなかったんですけども、良角さん覚えてますかなんて言いますから、誰でしたっけなんて言いまして、調布駅ですよ、あの時の調布の駅員さんですか、調布の駅員ですよと言うんですね。あの時には、両角さんの名前は知っていたんだけれども、仕事中だから両角さんなんてことは言いませんでしたと、黙っていたんですけれども、両角さんの名前は知っていました、本当にあの時ああいうふうに、言葉をかけてもらってありがとうございました、ちょっと心が救われましたこう言ったんです。あの時もし両角さんに、厳しい言葉を言われていたならば、もうちょっと私はどうかなっていたかもしれませんなんてことを、そこまでは言いませんでしたけども、ですけどそういうような面持ちで、ありがとうございましたと、言ってね、入っていかれましたけれども、でその後、僕の会に来ていただけるようになりまして、新橋レッドペッパーに何回かその方いらっしゃる。で、その後その調布にはいなくなってですね、どうしたかと言いますと、今度は車掌さんになったというですね、車掌さん としてご活躍をされているという方なんですけれども、本当に僕の新橋レッドペッパーの会に来ていただけるようになってこんなに嬉しいことはない。あの時違う言葉を言ってたらもう来なかったでしょう。それは来てくれた、ね、しかしながら、私の会に、たまたま使っていた前座さんに金柑さんという可愛い女の子がおりまして、その金柑さんのことが好きになってしまったんだかなんだか知りませんけれども、金柑さんの会に行くようになってしまいまして、僕の会に来なくなっちゃってですあれなんつって、本当にね、まあ、でも時々は来てくれるんですけれども、なんか金柑さんの写真がですね、なんか携帯画面の待ち受け画面になっているとほらこれが金柑さんなんて見せてくれたりなんかしてですね、あらどうやら金柑さんの方に乗り換えたというふうに思ってるんですけどもね、京王線の車掌さんだけにね、まあ、ですからそういう時には必ずその起こるということは絶対に私はせずに、でここで迷惑を被ったという顔は一つせずというのが一番美徳だと思ってますんでね、どうしようか考えたんですね。そういえば桜上水という駅は近くに甲州街道がこう通ってると、以前、新宿から甲州街道をずっとまっすぐ行き、確か、新宿の駅から、新宿駅南口から笹塚まで40分ぐらいかかった覚えがある。その後どれくらいかけて桜上水に着いたかは覚えてはいないんだけれども、そうだな、でも新宿から1時間ぐらいで着いたんじゃなかろうかという不確かな記憶をもとにですね、ちょっと歩いてみようかなという気になりまして、今日はまだ時間もあることですしと思って、桜上水から一生懸命歩いて、でも歩いては見たんだけれども結構長くてまだなかなか下高井戸の駅にまでなかなか行かないというですね、ですから仕方がないからこう後ろ振り向きながら、タクシーは来ないだろうかと言いながらこう見ながら歩ってるんですけど、でも歩ってしまうとですね、タクシーを待ってる人はもっと手前にいるわけですから、つまり桜上水を諦めてタクシーに乗って新宿行こうという人はですね、その甲州街道に出て待ってるわけですよね、なんか待ってるんですよ。ですから上り方面に行く、タクシーはですね、そういう人たちに取られてしまって、僕が捕まえられるわけないんですよね。にもかかわらず何かでも少しでも、前に歩っていくとですね、歩っていくことによって、タクシー代がかからなくて済むんじゃないかというそのせこさを考えつつ、なおかつ、最後まで電車が来なかったり、ね、するかもしれませんし、その最後の方なかなかこう歩かないでですね、タクシーも捕まえることができないかもしれませんので、歩いて着いちゃえばそれに越したことはないわけなんて、なんて思いながらこう後ろに歩いてるんですけど、あれ失敗しましたね。その、つまり上りの方に渡らずに下りの方で待ってればよかったんですね。そうすると下りの方はもうたくさんこう車来てるんですね。だけどこの上りの方でこう手を挙げてもですね、なんかそのままこう行ってしまうというですね、なんかやっぱ U ターンってなかなかこうできないのか分かりませんけれども、ちょっとこれ失敗したなと、他の人のこのまた裏を書くようなことをしていかないと乗ることができないという、そういう時乗ることができませんね、ほとんどね、ということが分かり、下高井戸を過ぎて明大前まで、来て、その明大前からで着いたところもう5時ぐらいなんですね。5時になってる。ああ、じゃあもうさっきの電車動いてるかもしれないって、まだ止まってるって言うんですね。でしょ、じゃあこれは井の頭線で、下北沢まで行って、それで、小田急使えばいいだろうというふうに思いましてですね、下北沢周りで参りましたけれども、下北沢これまたこう相当こう地下の相当下の方まで潜らなきゃいけないという、あんなになってしまったんですね。下北沢あんなじゃなかったのになというふうに思いますけれども、それがまたなかなか時間がかかるという感じでしたけれども、ようやく、到着することができた。まあなんとか遅れることはなかったわけなんですけれども、そんな、大変な思いをしながら今日はやってまいりまして、僕府中に住む前はですね、立川に住んでおりました。柏町というところなんです、玉川上水という駅のすぐ近く、そこに、柏町団地というのがありまして、そこに入っていたんですけれども、その前は、瑞穂というところに住んでいたんですけれども、まあ、そこに一人暮らしをするようになりまして、柏町そこで十数年そこに、いたと思いますけれども、 ついこの間ですけれども、その柏町団地というのは昭和46年にできた公団の団地なんですね。昔からこうある建物でありまして、うん、駅からだいたい6分半ぐらいのところなんです。とてもいいところなんですけれども、そこに、住んでいたその同じ団地、まあ、何棟も何棟もあるんですけどね、そのうちの一つのところで無理心中がありまして、これがちょっとショックですね。自分の住んでいた同じ棟かどうかは分からない、ちょっと調べに行ってませんから、そこであったというですね、もう少し誰か助けられることは何かなかったんだろうかなんてことを考えたわけなんですけれども、まあ、そういうことのないようにこの周りの人が助けるということが必要なんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、地震が まああれですね、熊本の地震もこれ6ヶ月ということだそうですけれども、やはりそのいつも常々思うのは周りの人がこう助けてあげるというですね、近くの他人という、遠くの親戚、近くの他人というふうに言いますけれども、そういうことを感じながら、その近くだとするならば自分がどういうふうな付き合いをしているかといいますと、今のところでは、ほとんどもう付き合いをしてないという感じなもんですからね、ちょっとこれ反省しましたですね。もう少しちょっと自分で積極的にこう行ってですね、今度は土曜日にフリーマーケットというのがあるので、そこ行ってみようかなと思いますね。でやはり古本をこう出してですね、また古本ですけれども出してみていくらか売れるんじゃないかなっていう、でこうね、会話を楽しんで、であわよくば何やってるんですかなんて言われて、講談っていうものをやってます。講談って何ですか。講談っていうのはこういうものでして、じゃあ今度来ませんかなんつって来てもらえるということがあるといいなっていつも思ってるんですけども、そういうふうにして仲良くなって来てもらう方がいいのか、しかしながら一つ心配なのは、いつも夜稽古してますんで、真夜中稽古してる場合もあるんで、そういう時にですね、まあ、うるさいとかっていうことになって、誰がうるさいのかと思ったら、やっぱり龍角さんじゃないですかなんていうことになってですね、まあ、そこに住むことができなくなってしまうっていうのもちょっと嫌なので、あんまり言わないようにした方がいいのかですね、でもいろんなこのセリフの中でぶっ殺してやろうなんてこういう言葉があるんですけど、なかなかそういう時はあんまり大きい声では言えないというか、ぶっ殺してやろうなんて言いながらです、やっておりますけれども、まあ、新聞屋さんが気づきましたね。新聞屋さんがまず気づきまして、何かやってるんですかつってね、この間言ってくれました、新聞屋さんね。それから郵便局の人が気づきましたね。龍角さんってもう言いますからね、龍角さんなんつって、はいなんつって、まあ、これはこの郵便屋さんは、まあ、いつも、お正月にですね、1日年賀状をもう、もう待ち遠しくて待ち遠しくてしょうがないから、こうもう何回も何回も降りていくんですけど、その時にこういつも会うっていう、そういう郵便屋さんなんですけど、おそらく言われてるんでしょうね、あそこの旦那はね、毎回毎回もう1日も見に来てたし、2日目も見に来てたし、3日目も見に来てたよなんて言って、まあ、これから今度2日はなくなっちゃうみたいですけどね、またね、1日と、まあ、毎日いつもいつもやる必要はないと思いますが、でもあれまた嬉しいんですね、2日も、来てるとですね、でまあ、それで2日とか1日と2日に講談協会の、寄席が日本橋邸であります。1日から5日まであるんですけれども、それが入ってれば、そんなことはやってる暇ないんですけども、大抵そこは入ってないというですね、もう三が日暇で暇で仕方がないという、でまた言われるんですよね、芸人さんだからお正月は忙しいんでしょうなんて言われるんですけど、それほどでもないんですよねいかに売れてないかということが分かるというですね、で今年はあれですよ、僕の出身大学であります中央大学は駅伝出られませんので、80何年ぶりにもう出られないという、ずっと出ていたにもかかわらずそれが出られないというですね、僕の先輩は、箱根の三が日ですね、箱根のどっかホテルを取っていたんだけれども、それをキャンセルしたというフェイスブックに書いてありましたけれども、そんなちょっとで今度10月23日にホームカミングデーというところ呼ばれてるんですけれどもね、中央大学の、寄席のコーナーということで、落語の方たちと、一緒に僕も出演するというところなんですけども、そこの大きな目玉としてですね、新海誠監督が中央大学出身なので、その監督の講演がバーンとある。 でそれと、それと同じぐらいの大きさで、チラシに書いてあるのが、藤原駅伝監督激励会っていうんですね。これはどうなるんだろうかいやもう出られなくなっちゃって、でもまあそれでも激励はしてあげなきゃいけないっていうことなのか、もう恥ずかしくて来れないということになるのか、でもねチラシに書いてある以上は中止ってわけにもいかないでしょうし、どうするのかなというふうにね、思いましたけれども、駅伝の人たちを激励する前に、寄せ芸人をみんなね、激励してっていう会に変えてしまうとかっていうのでもいいのかななんていうことを、考えてはいるんですけれども、どうなるか、楽しみでありますが、ようこそおいでを賜りましてありがとうございます。先ほど地震がね、ちょっとありましてですね、クラクラッとこう揺れて、なんか久しぶりに、危ないなというふうな気がしたんですけれども、この建物は頑丈にできているそうでございますので大丈夫だと管理人の方が以前言っておりましたけれど、管理人っていうんですかね、なんかいらっしゃる方が、まあ、この講座を作ってくれた作れる方でしたけど もう最近変わってしまいましたけどね、大丈夫です、絶対大丈夫ですなんて言ってましたけどもね、本当なのか分かりませんけれども、この新宿の会はですね、まあ、前座の後私が2席申し上げるということになっております。1席、前にやった新作講談か、あるいは古典の講談、そして、もう1席は新作の講談のネタ卸ということになっておりますけれども、数日前にですね、高校時代の先輩に、もう大先輩にあたります、人なんですけれども、まあ、三鷹の講談会を私を見てくださいまして、私はその時に高校のどこどこ高校、立川高校というんですが、立川高校の出身ですよということを申し上げた時に、聞いていたお客様がですね、ああなんだ自分と同じ高校なんじゃないかということで、その方がですね、だったら自分の人脈の中でですね、知り合いの中で、高校時代の先輩方々大勢いるから、武蔵野支部というところに属しておる いらっしゃったということで、それで、その武蔵野支部の方たちに連絡を取ってくださって、三鷹に、三鷹の講談会に、しょっちゅうしょっちゅうですね、足を運んでくださるというような、そういうきっかけを作っていただいた方であります。まあ、それ以降高校での、講演というものをですね、頻繁に行うようになって、いったわけなんですけれども、何でしょうか、私の高校もそうですし、大学の中央大学もそういう、ところがあるんですけれども、自分のその中央大学だから何なんのというところがあるんですね。例えば自分の、例えば中央大学の出身ですよと言われたとしてもですね、だから何なのというような、これ、皆さんの方お分かりになるか分かりませんけれども、高校もそんな感じで、また大学もそんな感じでした。で、例えば大学で、神宮球場で野球をやるなんていう時に、じゃあみんなで見に行こうなんていう気にはならないんですね。別に野球なんか見に行かなくたってもいいんじゃないのなんていうふうな、そんな感じなんです。ま、もうほとんどなんか母校愛がないというようなですね、そんな感じなんです。どちらかというとですね、何か応援に行ったこともほとんどありません。箱根駅伝にたまたま友達が出るというところ時に行ったぐらいでありまして、出なければまあ行かないという、そんな感じだったんですね。ですから、また、何かこの活躍していてもことさら中央大学出身ですよなんてことも皆さん言いませんし、口にしませんし、ですからそういう方がいいかなという自分の生き方としてですね、いうふうに考えていて、それよりも大学の出身同校じゃなくてですね、また全然違うところから評価されるということが必要なんじゃないか、まあ、これは一時大学で働いていた時もそうでしたね。法政大学というところで働いておりましたけれども、法政大学出身なんです私と、ですから仕事を使ってくださいと言って来る方、これあんまりいい感じじゃないんですねそうじゃなくてですね、全くそういうことを感じさせずに近づいてきて、こういうのがあるんですというプレゼンをして、じゃあ分かりました、それをやりましょうかと言って、 で後からですね、そういえばあの私中央大学なんですとか法政大学なんですなんてこと言われてですね、初めてああそうなのかなんていうに気づくことがあるんですね。でどちらかというとそういう方がそういう方の方がいい仕事をあのしていただいたような気もしますんで、そう考えると自分の生き方としてですね、そういうふうに生きるべきなんじゃなかろうかなんてことを考えた時期もあるんですが、ところが、一旦こうあの来ていただけるということになりますとだんだんこれ大勢の人が来ていただけるようになりまして、12月25日の会の時にも大勢の人が来ていただきまして、ですから立川高校のことに触れざるを得なくなってしまってですね、まあでも本当に嬉しいことなんですけれども、こういうことなのかと、まあ思った次第なんですけれども、またあの皆様方のお手元にあります、新聞、赤旗日曜版、これ210円するんだそうですけどね、この赤旗日曜版、これはあの記者の方が何回かここに足を運んでいただきまして、そして12月25日にも、足を運んでいただいて、お掃除ホームレスを録音もさせてくださいと頭を下げられまして、まあ、いいですよと、でそれを何回も何回も聞いて、それで記事にしたということだそうですね。その方もですね、その時には何も言わなかったんですけれども、このチラシがいいですねって言ってね、ぜひとも、チラシがそのあれですよ、あの1年間、今年の1年間のチラシです。若林さんが作ってくださった1年間のチラシ、あれがとてもいいから、ぜひとも龍角さんのお宅で撮影させてもらえないだろうか。いいですよ。じゃあ来ていただいて、それでまたあの撮ったわけなんですけれども、若林さんが撮っていただいた、書棚とは違う書棚を撮っているというですね、いろんな工夫があるわけなんですけれども、その方もようやくですね、その取材が話を聞き終わった後に、実は私は中央大学の龍角さんの後輩なんですなんていうふうにね言うんですよね。非常になんか好感が持てましたけど、ですからもうそれで、まあ、読ませてもらってですね、こんなに、結構褒めてもらったなというふうな感じがいたしますけれども、本当に嬉しい限りでございます。まあ、でもただ最初にこの中央大学出身ですよって言ったからといってですね、悪い人だとは全然限りませんし、あのいい人も大勢いるということをちょっと言っておかねばなりませんね。ちょっとうっかりしたなとも思いましたけれども、いずれにせよですね、その、高校時代の先輩方に花が来ていただけるきっかけを作ってくださった方が亡くなって、お葬式 お通夜に伺いましたところ、非常に綺麗にですね、女性の方なんですけれども、化粧が施されておりました。はあ、こんなに綺麗なお顔になってっていうふうに思いましたですね。息子さんも同じ僕と同じ高校だそうでありまして、僕の顔を見てすぐに龍角さん、龍角さんですよねって言って、くれたのが非常に嬉しかったわけですけど、なかなか、どちら様でしょうかなんて言われてですね、感じなんですけど、そうじゃなかったというところが非常に嬉しかったわけでございますけれども、あともう一つあれなのは、コーヒーをよく飲むんですけれども、コーヒーをですね、ひいた後、豆のカスですよね、ひいて、ドリップをした後のもの、これはですね消臭剤になるんだそうですね。匂いを取るんだそう、つまり匂いを消してしまう力があるそうなんです。ですから私はそれを、トイレに置いてですねたんですけども、かみさんはですねトイレに芳香剤を入れてるんですけども、ということは芳香剤は匂いをそれどうなのかなと思いまして、つまり、コーヒーがその芳香剤の匂いを取っちゃうんじゃないかなという意味のないことをやってるんじゃないかと夫婦でですね、それともこの、嫌な匂いだけ取ってくれるのか、でもコーヒーはそんなに賢いのかですねいい匂い、いい匂いだけ残して嫌な匂いだけ取ろうなんていうような、そういう賢い、のかね、それが分かんないんですよね。でそれとも全部取っちゃうのか分からない、これ未だに分からないんですけども、何かちょっと解決方法というか、知ってたら教えていただきたいなというふうに、思いますけれども、 今日はですね、よく私の師匠はですね奇人変人だったなんてことを言われてまして、よく先輩方からそういうふうに言われました。よくあんな人の、弟子にはなったねなんてことを言われて、わけわかんないでしょう、常識が全くない、とんでもないわけわかんない人だよねなんてことを先輩方もう何の遠慮もなく言うんですけれども、そうですねと言って、ところが ああいうふうな形でそういうふうに奇人変人だからこそいい講談が生まれたんだと僕は思ってますというふうに、金梅先生に申し上げたことがある、金梅先生はですね一角の弟弟子だったもんですから、それを聞いて、もう金梅先生はですね、お前いいやつだな、ここに褒められた唯一褒められた、お前偉いやつだな、これが嬉しかったですね。まあ、大抵はもうみんな嫌になっちゃうんだけれども、そうじゃなくてそれがあるからこそいいんですと、出世したんです、出世とかも言うこともないですけども売れたんですと僕は思ってますっていう言ったというね、そんなことがありましたけれども、それほど面白い人という、うちの師匠ですね、いろんなエピソードがあるんですけれども、家にトイレがですね2つあるんですけれども、その2つのトイレ、これを本がありすぎたためにですね、トイレの入り口のですねドアの前に置いてしまうんですね。最初はそれをどかしてトイレを使っていたんですけれども、そのうちそれをどかすのが面倒くさくなってしまって、近所の公園まで行かなくてはいけないというその途中に立花屋円蔵師匠という月の屋円鏡の円蔵師匠のお宅があるんですよ。そのとっても質素なですね、感じのいい、お宅の前に公園があるんですね。その前を通って円蔵一門はこんなことないんだろうなと思いながらトイレに行かなきゃいけないというですね、うちの師匠がチャリンコを使っていいよ、これがよく口癖でしたけど、で自転車を使って、トイレまで行ったという、ことがありましたけれども、
いよいよ今週末5月21日日曜日は第25回新宿田辺良角の会開催です。新宿長谷ビル8階長谷フリースタジオ新宿風プラスにて18時半開演、皆さん新宿でお会いしましょう。